出だしちゃんとやった方がいいです
お
か？
願いします、進行役。はい。はい。
前、
毎度、鳩です。
そっちでやってください、もう。
というわけで、プラス鳩、今日のゲストは、ダズベリーポッドキャストの黒猫です。でも全部俺ですか？丸投げですか？本当に。
それ使おう、そのまま行きます。初めてのパターンですね。
あ、どうもすいません。はい、
いえいえ、こんばん
やっておりますけども、はい、という
は。はい。
わけで、今日のゲストはハトさんです。
こんにちは、
こんにち
ハトです。
は。はい、こんにちはっていうか、こんばんはですね。もう11時半ですよ。はい、ということ で、
どっちがゲストか分かんなくなってきた。
で、じ
私
ゃあ、
ゲストで言おうかな、も
いやいやいやいやいやいや、ホストそっち、ホストそっち。はい、というわけ
う。
で、
あ、
はい、
こっちっすか。はい。
じゃあ、早速、テーマ、入りますか？
喋らせてくれないじゃん。
あ、すいません。はい、どうぞ。はい、はい。
そんなこんなで、本日のプラスハートは、ダズベリーポッドキャストでおなじみの黒猫さんをお招きして、何喋ります？
そうですよ ね。まあ、
堅苦しい話
そうですね、
でも行きますか？
堅苦しい話をしたいと、鳩様が、のたまっておられますので、
のたまって
まあ、以前、ツイートの方でしてました、食料中って、あれ、何の話からそういう話になりましたっけ？
れはね、今アメリカの方で、卵がサルモネラに感染してるということで、大量に回収騒ぎになってるっていうのを黒猫さんがえらいことになってるよみたいな感じでつぶやいてらっしゃるのを見て、あとが「え、それってどうなの？」みたいなお話でふっかけたので、なんかね、ツイッター上でかなり堅苦しい話を、珍しく、虫博士さんを交えて
そうですね。
3人で堅苦しい話をしたのが、
まあ、ちょこっと。
意外とちょっと熱が入ってきたので、じゃあこんなとこでするのもなんだから、ハトポットでその堅苦しい話をもう一度やってみるかということで、ちょっとお声かけをさせていただきました。はい。
すいません、なんかいつもね、プラスハトの方ではもっとなんかちょっと大人チックな、なんか男と
大人？
女のみたいな、なんかそういう会話がなんかありの、なんかこのプラスハトやと皆さんそういったことをね、期待してリスナーの方は聞いてらっしゃると思いながらね、僕、
え、ちょっと待って、ちょっ
あれ、
と待っ
そんな
て。
ことなかった。
プラスハートって、そういうコンテンツ？
あれ、なんか以前
恋愛系？
人さんとかとなんか喋ってた時にも、なんか男がお金払うか女がお金払うかみたいな、
あ、
お
そうそう
会計
そう
の
そう
時と
そう。
か、あとなんかこう、ヒロヤマさんの時には、そのなんかヒロヤマさんのなんかこう恋愛観みたいな、なんかそれでなんか
そう
ガ
で
チ
す
で
ね。
話してたじゃないですか。
そうです
そうい
ね。
うイメージが強いんですよ。要
ほう、
する
な
に。
んでだろう。
要するに。なんで、ここへで黒猫がいて、じゃあ黒猫はどんな話するのかなって言ったら、何、世界の食料事情の話ですかみたいな。
いいじゃん、いいじゃん。
まあいいや、まあ。
で、なんで、今回ね、なんでその測量事情にその黒猫さんが熱く語りいらしたかというと、これ掘り下げていいんですかね。
まあね、
大丈夫
さっ
です
きま
か。
での、前置きとしまして、じゃあここから本題入りますか。
入ってたんですけど。
あ、すいません。まあ、って言いますかね、とりあえず、まずちょっと僕のね、どういった仕事をしてるかっていう、まず
そうで
そ
す
こら
ね。
辺あたりをざっくりと説明しますと、なんかよく僕はこういう喋って ってること、まあ、こうやってね、あのポッドキャストとかで喋ってたりとか、あとまたちょっと別で、まあ、あの絵日記とか書いてたりとか、まあ、そういうことをしてたんで、あの
そっから来るか、
ですね、それでなんか一部の方にはあれ黒猫さんってイラストレーターの方ですかってこう勘違いされてる人がいたんですよ。
あ、そうなんだ。
あのヒゲフレディさんとか、
あ、そうなんですか、
勘違いしてくれちゃってたんですよね。でそこで、
あのそんだけ絵が上手いってことですよね。
いや、そんな、まあ、なんか人にそこまでなんか偉そうに自慢できるほどのもんじゃないですけども、で、
いや、
でも、まあ、やっぱ僕の本業は農家なんですよね、
あの農家さん、
農家です、
はい、
卵を作ってますと、まあ、養鶏業ですね、養鶏業、
はい、
まあ、卵を作ってる会社で働いておりますと、
はい、
いうことなんですよね。で、はい、まあ、それで、まあ、あのその卵事情ってやつには、まあ、とにかく、まあ、敏感に、まあ、反応してしまうと、まあ、仕事柄ね。で、そこで、まあ、4、5日ぐらい前ですかね、それこそ、
そうですね、
アメリカの方の、まあ、アイワ州にある、まあ、養鶏場、うん、まあ、結構、まあ、アメリカの養鶏場って結構規模の大きいところがほとんどですんで、まあ、100万羽単位の養鶏場さんがほとんどですんで、まあ、そういったところが、まあ、大量に卵を、そういったあの他の隣の州とかよその州、確かニュースでは、アリゾナ州とか、あとは、ネバダ州、ウィスコンシン州とか、まあ、そんなあちこち違う州にその卵をこう出荷してるわけですよね、
はい、
なんですけども、やっぱあのアメリカはやっぱ国土広いじゃないですか、ですんで、あの卵っていうのは要するに、まあ、生鮮食品とはいえそんな長い距離運んでたら当然、まあ、傷みやすいわけですし、で、ですんでやっぱあの日本みたいにもうその日に産んだ卵が翌日にはあのスーパーの店頭に並んでるなんていうようなシステムは必然的にやっぱ不可能なわけですね、アメリカでは。
ああ、なるほどね、
うん、そうそうそうそう、ですんで、アメリカではその卵はあのオイルコーティングするんですよ、卵一つ一つに。
オイルコーティング、うん、それは、出荷する前に。
そうです、農場から収卵をして、うん、あの洗卵をした後に、うん、すぐに雑菌が入らないようにコーティングするんですよ、うん、そういった特殊な。
それだけで雑菌が入らないんですか。
いや、それでも 100% ってわけには当然いかないですよね、
うん、へー、オイルコーティングは初めて聞きました、
でもまあそうでもしないとあの、うん、アメリカ全土あちこちに卵を提供することができないと、
うん
うん、でさらに言えばあのそれで卵を、うん、あの当然店に並べたからって言ってそれを、うん、まあ、日本食みたいな感じで卵かけご飯にするのははっきり言って、まあ、非常識だというふうに向こうでは言われるわけですね。卵は、
まあ、でも実際その欧米の方で卵を生で食べる習慣っていうのはほとんどないですよね。
元々はないんですよね、
うんうん、
ですんであの、うん、それで、まあ、オイルコーティングしたりとかあるいはもう農場にいるうちにもうあの割卵卵を割っちゃって液卵状態にして、はいはい、でそれをパックに詰めて冷凍保存して出荷すると、
はいはい、
いうようなこと。
日本なんかでも製菓用のものはそうやってね、卵黄だけとか卵白だけとかって出てますよね。
ですので日本にも当然そういう、うん、あの割卵工場、まあ、うん、まあ、うちもそういった取引がありますし、うん、そういったところがあってこそあの卵が、うん、まあ、余分にできちゃったりとかあの、まあ、卵が足りない時だけでも、うん、そういった割卵工場が間に入ってくれてるからこそ、うん、そこのなんかこう融通が効きやすいというのはあるんですよね。でそういった融通を効かせた上で、うん、まあ、日本ではあのちゃんと新鮮な卵があのそのお店の方に並べることができると、でお客さんの需要に見合った量だけあのお店に出すことができると、その裏ではその割卵をで液卵にすることによってそこのところ の、うん、あの生産のコントロールがフレキシブルにできると でもアメリカの場合だともうほとんどそれがに頼ってるっていう状態。
あ、
まあ、当然物理的に無理だから、その新鮮な卵をすぐにそのニューヨークの街にポンなんて送るなんていうことはもう無理やもんで。
そうですよね。
だからあのそれだけあの卵をやっぱ長期的になんかこう保存したりするっていうこともやっぱ常識的なんかまあ一般的にあって、それがやっぱちょっと一部でもちょっとミスが入って、うん、あのサルモネラが混入しちゃったりするようなことがあると。
であの今サルモネラがの話が出たんですが、サルモネラ菌っていうのはその菌のことをあまりご存じない方だとその食中毒ですごい特殊な菌だっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですが、実はこのサルモネラ菌っていうのはそういった家畜動物では常在菌になるんですよ、実は。
まあ、一応一般的にはそう思われてますけど、でも日本っていうのはとにかく、まあ、衛生に厳しいあのお国柄なもんですから、まあ、うちもそのサルモネラ検査は毎月どころか、結構頻繁にやってますし、
実際そのそれは家畜として飼育されているっていう前提ですよね。
そうですね。
一般的にその野生だとかそういうふうなあの管理をされてない動物の腸内にはサルモネラは常在菌として多分含まれてると思うんですね。
うん、
昔なんかは、その卵の殻にやっぱりそういったもともと菌を持ってるその個体から出てきてる卵だから、殻には必ずついてるから、あの洗って使わないといけないだとか、その例えば殻が購入したら絶対食べちゃいけないとかっていうのは言われてたんですが、今はもうそんなことは全然、ね、なく。
あ、そうなんですか。僕それちょっと初耳なんですか。殻に、
あ、そうなんだ。
確かに殻の表面についてるかもしれないみたいなこと言うけど、いや必ず出荷するやつはちゃんと熱湯でちゃんと消毒してますし、
そうそうそう、だから今はそういう管理がされてるんだけど、基本的には一体当たり前の菌なんですね、あれは。人間には有害ではあるけれど、動物では、要するに人間の体の中に大腸菌がうじゃうじゃいって全然大丈夫なように、確かいても大丈夫っていうか、一体当たり前の菌っていうか。
そうなんですよ。結局菌っていうのはもともと自然界の中ではいろんな形の菌が常に混在して存在してるっていう発想でいなきゃいけないわけなんですよね。そうそうそうそう。